パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連に、なんだっけ、その久しぶりすぎて前の工場を完全に忘れましたね。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組でした。はい、お久しぶりです。何やかでね、間が空いちゃいましてすみませんね。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということで、いやー早いですね。確か前回ゲームマーケットのまとめとか言ってたんじゃないかな。いやーゲームマーケットが終わるとね、もう1年が早い早い、もう終わるね、あっという間でした。うん、まあ一応ね、その年末に例えばコミックマーケットに出るとかいう方はまだね、あのギリギリまで頑張ってらっしゃるかもしれない。その人たちは頑張っていただくとして、いやーもうなんだろうね、やっぱゲームマーケット終わってから12月にね、なんかこれしようあれしようと思ってもダメですね。まあ仕事もあるし、仕事以外も含めてなんかバタバタバタバタしちゃいますね。今年そういうわけで、今日ね、もうボードゲームの話というよりはざっくり年末の話と、あとなんか今年のもう多分最後になるんでまとめみたいな話をざっくりしたいかなとか思ってたんですけど、まあクリスマスも終わりましたよ。クリスマス、アフタークリスマスですけども、皆さん楽しみました？クリスマス。クリスマスってさ、その何、まあまあまあ日本でクリスマスというと、カップルがなんかお台場とか、あの湾岸あたりのホテルに夜行くっていうなんか最終的なイベントになってるっぽいですけど、まあ、僕そのね、成長過程において高校大学社会人そしてなうまでにおいて、なんかクリスマスにそういうような、イベントが起こったことがね、あまり記憶になくほとんどなくクリスマスっていうのはとりあえずちっちゃい頃はね、サンタさんが来て、あの悪い子はいねが、いい子ならプレゼントやるぞってあの赤いね悪魔が現れて、赤い悪魔って言うとなんかあの旧ソビエトみたいな感じになりますけど、そっちじゃなくてサイクロンの方じゃなくてね、サイクロンって言うと洗濯機みたいな感じとかね、掃除機の感じになりますけども、そっちでもなくてサンタクロースの話ね、クリスマスの話ね。クリスマスはあの、まあ、大体なんだろうね、プレゼントをもらう、いっぱいもらったって記憶ぐらいしかないですかね。で、その今年のクリスマスがさ、まあ、日取りがまたちょっと微妙で、金曜日が25日だったのかな。で26がもう土曜で、土日週末直前がクリスマスだったんだよね。だからまあきっと金曜のね夜のあのお台場とか大変だったと思うんですけど、正確に恋人たちが盛り上がるのはクリスマスイブだから、木曜夜だからなおさらダメだったかもしれないですけど、営業的にはホテルの営業別に気にするつもりはないんですけど何のどこまで心配すればいいんだまあいいですけどね。だからまあまあまあ僕もね、いろいろその大学社会人ぐらいのね、あの飢えた獣だった頃はですよ、いろいろな嫉妬に駆られてですね、あのそんなにねホテルで、みんなホテル行きたいんだと、ホテルが満員になっちゃって大変なんだっつうんだったら、もうそのね、みんなの振動で光になればいいと思いましたね。あのよくさ、あのよくじゃないけど、車でなんだかんだしてると、そう、車がガッタンガッタン揺れてる車とかたまにあるわけですよ。ごく稀にね、僕都内で暮らしてますけど、今までの人生だから2回ぐらい夜道で止まってる車がガッタンガッタン揺れてることがあって、あー揺れてるわと思ったことあるんですけども、あれだけの振動をですよ、すべての個室で行った場合に、ビル自体が超微細な微振動を高速に起こすことによって、あれですね、あのガオガイガーのゴールディオハンマーと同じ原理でもって、高速な微振動によってその物質が光に還元されるという光になれお台場のラブホテルみたいな気持ちになったことはありますけどもまあそんなことをね、とりあえず置いておいてですよ、まあ、恋人たちのクリスマスっていうね、これ曲のタイトルかな、のことがあるぐらいですから、まあ、そういう文化なんだろうね日本はって話ですけども、まあまあまあまあまあまあ、でも日本だけなのかな、まあいいですけど、 いやで、そのクリスマス、僕の中のクリスマスっていうと、まあクリスマスソングがいっぱいあるじゃないですか。あのクリスマスソングってとりあえずなんか楽しそうだからまず一つ好きなんですよね。まああのクリスマスのあの曲とかよく聞くとすげえ悲しい曲だったり、まあ、するんですけど、クリスマスソング曲調明るい割にすげえなんかあのクリスマスにあいつと会えないみたいな曲だったりするの多いよねみたいなのはありますけど、あるあるですけども、いやー曲が好きっていうのと、あとクリスマスにかこつけてケーキが食えるから好きっていうのと、もう一つがあのクリスマスってまあ、本当はあの鶏もも肉じゃなくてあのターキーね、七面鳥丸焼きの文化から流れてきたんだと思うんですけど、アメリカとかのアメリカでもまあ残ってるのかな、もう分かんないですけど、まあアメリカではターキー七面鳥に中詰め物したのを一羽丸々グリルで焼いてみたいのをみんなで食べるんだということがまことしやかに言われてますけども、実際知らないですけど、それのまあ何名残じゃないけど典型文化輸入としてさ、鶏もも肉をさ、でっかい鶏ももをさ、なんか照り焼き風に焼いたローストチキンがさ、いっぱい出るじゃない。で、俺さ、あの、でかいもものローストを鶏肉大好きで、すごい好きなんですよ。で、クリスマスシーズンだけ、うわーって売ってるじゃないですか。ね。あの、なんで、毎日買えないのって思ってて、夏場でも食いてんだよと思ってるんですよ。ね。年がら年中、ああいうタイプの鶏もも肉を、こう思うさま貪れたら、まあ幸せだなって。まあ頻度で言ったら毎日じゃないですよ。でもたまに寿司食いたいぐらいの気持ちはあるでしょ？年がら年中。寿司がさ、わけわかんないけど、正月だけの食い物だとしたらさ、ちょっと不満じゃん、みんな。正月しか寿司食えないみたいになるじゃん。ね。めでてえかもしんねえけど。でも、正月以外のみんな寿司食ってて、ね、回転寿司とかあるぐらい満足するぐらいのね、のいっぱいあるじゃないですか、お店が。だから俺の中では、ローストチキンが、もっと日常的に売ってたら嬉しいんですよ。フライドチキンじゃないんですよね。ローストがいいんですよ。で、今年もローストを食べようっつって、23日が祝日なのか、23日の祝日に、新宿くんだりまで行って、デパ地下行って、買ってきて食べたんですけど、いや、まあ、デパ地下もめちゃくちゃ混んでてさ、で、まあ、美味しくいただいたはいただいたんですけど、じゃあクリスマスの本番だ、24、25になって、まあ25まで普通仕事ありましたから、開けて26の週末に、じゃあまああんなにねデパ地下行った時も死ぬほどのローストチキンが並んでたし、近くのコンビニとかでもローストチキン売ってたから、まあクリスマス終わっちゃって1日過ぎた26日だけども、まあローストチキンまだあんだろうと、食いたいからちょっと買ってくるわっつって、家の近所のスーパー、ちっちゃいスーパーなんですけど、スーパーとセブンイレブンに行ったらね、ないんですよ。あんなにねあったはずの鶏ももローストが一個もなくて、ですげえビビったんだよね。でちょっと足を伸ばすと大きなダイエーもありますから、ダイエーとあともうその途中にもう一個ローソンがあるから、そっちどっちかんだろうと思って行ってみたら、ローソンにはあったんだよ。ローソンにはクリスマスチキンっていう名前で、鶏ももがあったんだけど、ローストの、すげえ貧相でごめんなさいね、ちょっとしょぼくて、俺の望む鶏もものレベルに達してなくてなんだそれ厳しいな。で、ダイエーの方行ったら、ダイエーもすっごい広いんですよ。広いその惣菜売り場があるから、絶対さ作りすぎて余った鶏ももとか売ってんだろうと思ったら一切なくて、で胸肉なのかな、それとも鶏もも開いたのか分かんないけど、チキンステーキっていうので、もう季節商品じゃなくて普通にチキンステーキですって売ってるのがあったから、でそれうまそうだからそれ買って帰りましたこれ26日の話なんで、もうクリスマス後の話なんですけど、いやーどこ行くんだろうね。いやもう山になってたよ、そのデパ地下とかは鶏もも肉が。 それをさ、人間様の都合でだよ、25日まではすごいみんなで美味しく食べるけど、26日になったら見向きもしないみたいなね。見向きもしない、俺は見向きもするけど売り場に並べるとダサいみたいな、あれどうしてんだろうね。もしデパ地下で働いてる方いたら、ちょっと後で DM かなんかで教えてほしいんですけど、もうあれだけの大量の鶏もも肉がだよ、どこへ行くの。俺がちょっとアシュラとなって6本の手足があっても全部に鶏もも持ってね暴れてぐらいでも、食いむさぼり食ったぐらいでもなくならないぐらいの鶏もも肉ですよ。まあ6本以上はあるよな、それな。俺が今した例えが全く意味が自分でもわからなかったけども、鶏ももアシュラってなんだろうね。いいんすけど、鶏もも肉はどこへ行ったですよ。チーズはどこへ行ったところの騒ぎじゃないですよ。鶏もも肉、大量の鶏もも肉はどこへ行ったですよ。どこ行くんですかね。怪人鶏もも肉かなんかになるんですかね。わかんない。その後仮面ライダーかなんかにやられる話をクリスマス後にやればいいんじゃないですかね。いいかわかんねえけど、体中鶏もも肉つけたレディーガガみたいなのが出てくればいいんじゃないですかね。まあいいですけど、レディーガガが生肉のドレスを着たみたいなのもずいぶん昔ですからみんなわかんないと思うんですけど、まあいいんですけど、ねえ、あの鶏もも肉どこに行ったんだろうな。5本ぐらいならうちで引き取れたんだけどな、みたいな気持ちにね、なりましたけど、まあ頑張りすぎじゃねえのと思いますけどね。日本のその生鮮食品でさ、そんなにさ頑張んなくてもいいんじゃない、営業努力しすぎなんじゃねえのと思いますけどね、うん。でそれはそれとして、クリスマスはまあのんびりしたんですけど、その前の週かな、すごい身内でいつもやってる忘年会とかがあって、ちょっとね遠く、拝島にある地ビールのね、お店がありまして、そこは地ビールの工場なんだけど、すごい素敵なイタリアン のお食事所があって、そこで、美味しいご飯とお酒をいただくみたいな忘年会したりするんですけど、その忘年会がね、まあ美味しいんですよ。その食い物も美味しいし、お酒ビールもね、日本酒も出てくるんですけど、すごい美味しくて、まあ、大体誰かがもうなんかよく分かんなくなるまで飲みすぎちゃう。で、今回その僕もちょっと具合がねそんな良くもなかったから、その飲みすぎないようにとか酔っ払いすぎないようにちょっとなんか、自衛をした方がいいんじゃないかと。まあ飲む気は飲む気なんだけど、まあぐでんぐでんなのもどうかなと言うんで、ちょっと調べたらなんかネットでね、ハイチオール C を飲むといいと。よくわかんねえんだけど、なんで聞くのかわかんねえんだけど、ハイチオール C を、飲み会の前に飲んで、で、飲み会が終わったら終わったらハイチオール C を飲んどくと、二日酔いもないし、飲んでる最中も酔わないよと。これは、すごい飲み会の多い編集者とか、ビールの営業とかの人たちがやってることだから間違いないっていうネットの記事を見たんですよね。はっきり言ってネットの記事だから信憑性なんかないんですけど、まあでもまあいや何もやんないね、何もやんないで行くよりいいだろうと思って、そのどこであるわ、拝島の駅着いたら駅構内に薬屋さんがあったから、あじゃあ試すのにちょうどいいからとりあえずハイチオールシー買ってこうとね。で飲んでいけば、まあちょうど飲んで、1時間後ぐらいですから薬が効くのって、だからまあ飲み会始まった後ぐらいかなに、まあ薬も効いてくるだろうみたいなね、気持ちで、薬局入って、で、すごい正直に言いますと、ハイチオール C ってなんか知らなかったんですよ、俺。C ってついてるから、なんか、ビタミン C がいっぱい入った風邪薬とか、なんか、整腸剤セロガンみたいな。なんかそんなんじゃねえかなとか思って、薬入ったんだけど見つかりなくて、でまあこんなとこにはないよなみたいなとこ見たらポッてあったんですよ、ハイチオール C。 なんか持って回った言い回ししてますけど、多分リスナーの人がハイチオール C 何か知ってるかもしれないですけど、シミそばかすに効く錠剤でしたよ。 で、あの普通のハイチオールシーっていうのがすげえでかい瓶で3000円ぐらいする瓶しかなくて、そしたら横にハイチオールシーホワイティアっていうのが小瓶があって、1000円ぐらいの小瓶があって、まあ、あの長期的に飲んでいこうと思ってとりあえずその1000円の瓶買ったんですけど、ハイチオールシーホワイティアっていう時点でさ、かなり美白系なんですよね。美白になろうこの薬でみたいなのを男のおっさんの俺が買って薬局で、しかも薬局でもう何この人もうこの薬飲まなきゃ死んじゃうぐらいの勢いで薬局出たすぐ後に封を破ってもう超慌てて美白の薬を飲んでるおっさんっていう、この何明らかに薬の使い方間違った感じでハイチオールシーを飲んで、まあ飲みに行ったわけですよ。で飲みに行って、まあ結果俺としては結構効いた感じあって、結構お酒煽ってんのに、なんだろうな、悪酔いするっていうか、あの俺お酒飲みすぎると頭痛くなったりとかさ、眠くなったりとかさ、まあまあするんですけど、それが全然感じないぐらいでしたね。だから効いてんのかなぐらいの感じだったんですけど、まあで、まあ、みんなで飲み始めたぐらいの時に、だいたい、一人潰れるよね、今日もね、きっとね、みたいな話になって、俺実は今日、それ対策で、ハイチオールシーをもう飲んできたんだと。え、何それと。ハイチオールシーってのを飲むと、酔わなく、酔いづらくなるらしいよ、という話をしたら、え、何お前まだそのハイチオールシー持ってんだったらくれよ、みたいな話になって、俺が買ったその瓶のハイチオール C を飲み会の飲むね、乾杯をする時の前ぐらいにみんなで回して、俺にもくれ俺もくれって言って、男どもが片っ端から美白の薬を飲んでる。俺の目の前で、俺の目の前で美白を目指していくんですよ、みんなが。よくわかんないのね。でさらに飲み会終わった後もみんなでハイチオール C を飲んで、まあ、あの小瓶で買ってよかったですよね。小瓶で買ったからみんなに行き渡るぐらいのハイチオールシーがあったんですけど、それでみんな美白のね薬を飲んで、お酒を飲んで、結局ね2人ぐらい潰れてたよ。いやでもね、わかんない、それはねハイチオールシーが効いた上でハイチオールシーを無視するまで飲んだっていう説はあります。かなり飲んでたね、すごいお飲みになってて、どこだっけ、練馬方面に帰る2人がね、なんか途中で電車の方面が違ったから別れちゃったんですけど、その後 LINE で、ああダメだ、あいつは電車の新宿面に飲まれてしまったみたいな、すげえ意味のわかんねえ暗黒面かよみたいな LINE とか飛んできましたから、もうダメだと思いますけど、ハイチオール C を振り切ってたと思いますけど、いやまあね、そんな忘年会とかもねやってましたけどね。いやもう今年の締めとしてはね、まあ混沌としてよかったかなと思いますけども、いや本当にね、いやもう最初の人ゲームマーケット終わってからは早かったですね。ゲームマーケット終わってから何やったのかな、まあこれラジオで先に言うのもあれなんですけど、ちょっとあのスルメレインズさんっていうね、今回ゲームマーケットの初出展されてるサークルさんが、まあいろいろ気になってちょっと一緒に、飲んだり喋ったりさせていただいたりとかしましたね。うん。その内容をどうにか、形になったらまたそれはそれでね、また話をしたいかなと思うんですけども、ねえ。でもそんぐらいだね、やったことな。あとはもう本当に、ぐったりって言ってんだけど、まあ仕事の方もね年末でバタバタしたのもありますし、で今年自体を振り返ると、今年何してたんですかね。まあ、子供が、去年後半に生まれて、だから子供の世話みたいなのがずっとありますけども、あとはまあ羊か、黄金の羊、羊と泥棒の拡張を出して、で御用達を手伝ってみたいな感じだけですよね。でもやっぱね、すごい率直な話ね、やっぱりその子供を育てるみたいのもあるし、子供がお家にいるとこう夜中にこうこうと明るくするわけにもいかないみたいなね、まあ家の間取りの問題もあるんですけど、 いうのもあって、やっぱりそのゲーム制作に今時間が全然割けてないなと。テストプレイとかね、もう本当にしつこいぐらい一人で4人回しとかしてたんですけど、ちょっと今それが、まあ環境的になのか、まあやんなくなっちゃったっていう、その、なんだろうね、スケジューリングの問題なのかみたいなのもありますけども、あんまりやれてなくてですね。もうちょっとね、今年の、まあ、残念なことといえばそこら辺がやっぱちょっとやれてなかったんで、まあ来年ねぐらいからもうちょっとねやれていければいいかなと思ってるんですけどね、ちょっとまあ来年早々にはちょっと環境また一つ変わるんで、そこでまあまあまあ作業場というか作業できる時間と場所をなんとか確保できればいいかなと思います。まあちょっとそれもあってバタバタしてましたから、来年ちょっとね、一回、落ち着いて、クールダウンしてみたいな感じにできればいいかな、というふうに思いますな、はあ、まあどうなんですかね、これ今年末に今年を振り返ってますけども、まあ今年を振り返るは結構あると思うんだよね。まあ年始にもさ、今年の目標みたいのもやるからさ、それ一緒にやっちゃってる感じもしますけども、まあなんか今年の締めでなんか言うこと、まあいろいろ言うことあったんだよな。ゲームマーケット大賞のあの選考のテキストとか、ゲームマーケットの公式レポーターがみたいな話をいろいろなんか言ったことなくはなかったんですけど、まあ、ざっくりまとめると、まあレポーターが悪いと思ったところを挙げるのはいいんじゃないですかね。ただ悪いと思ってっていうことを思ったじゃなくて、なんか具体的に書いてあげないと書く意義がないんじゃないですかねっていう気はしますね、で具体的に書く上で、まあ、ちょっとすでにもうありましたけど、あの自分の先入観だけじゃなくて、悪いと思ったことが本当に悪いかどうかをちゃんとちょっとね裏取ってからちゃんと書いた方がねいいと思いますよ。はい、それはまああのね、それでレポートが間違ったら間違ったで訂正すればいいわけだから、まあいいと思いますけども、でいいことだけ書いてほしいみたいな人もいるけど、まあ悪いところも書きゃいいんじゃないですかね。ただまあ悪いところっていうのが書くときは具体的に書いてあげないと作者も分かんないし読者も分かんないしっていう感じなんだよな。もっとラフに書きたいんだったら、まあブログ、自分のブログとかツイッターで書きゃいいわけで、なんかこうね、いろんな人の目に触れるよっていうところに書くんだから、まあまあそこら辺はね、なんかもうちょいね、せっかく悪いとこも書くんだから、ね、いいとこが具体的じゃなくても別にいいんですよ、ぶっちゃけ。なんか良かったみたいなやつでもいいんですけど、なんか悪かったわ、何が悪かったんやーって思いますから、やっぱね、悪いとこね、ここが良くなかったと思うよっていうのは、あのなぜ自分が良くなかったと思うのか、具体的にここがこうだったんじゃないだろうか、ここはこうの方が良かったんじゃないかぐらいまで書いてくれた方が、あの作者としては嬉しいですね、はい、そういう意味ではね、あのレポーターよりも今回あの徳田さんの選考 の細かく書いてくださったのがですね、僕はいまいち意味が汲み取りきれずですね、とりあえずゲームの内容、ゲームって作って終わりじゃなくて作った後遊んでもらうまでありますから、で遊んでもらった時に制作者がここが面白いよと思ってやっぱ作ってるわけだから、それがあの遊んでくれた人に伝わるかどうか、ね、ゲームがその人の心に届くかどうか、楽しさが届くかどうかっていう最後のあの難関があるわけですけども、まあ、とりあえず届かなかったんだろうなっていうことだけは分かりましたけども、あのね、ゲーム、このゲームこういうところに矛盾があるまで書いていただいてるんですけど、その矛盾があるって結構強いテキストを書いていただいている割に、その具体的になどうっていうのがちょっとよく分かんないくてそう、ちょっともやっとしてますけども、まあまあだからね、その悪いことををいろいろ書いてくださるのは、まあ、あの、ご自由にっていう感じなんですけども、まあ、書いてくださるときに、わかりやすく書いてくださると助かるなーっていうのを思ってます。はい。ね。まあ、ぶっちゃけね、まあ、ドラゴンストーン出してからもう2、3年経ってますから、 まあ、いろんなところでいろんなゲームがワイヌワイヌ言われるのはもうだいぶ慣れてっていうとね、まあ、いつまでたっても慣れないですけども、まあ、そういうもんだなっていうことは理解できてるんで、まあ、ただそのね、褒めていただくのは褒めていただくので嬉しいですけど、もちろんそのここがどうよっていうのは具体的に書いていただくとみんなハッピーなんじゃないかなと思いますよ。はい、羊と泥棒でくしゃみしたらコマがぶっ飛んでプレイできなくなったよはっはみたいのは外人の方からも言われてですねくしゃみはなーって思いました。まあまあまあそういうねところで反省点もいろいろありますけども、僕の方ももちろん、まあそんなんでね、いろんなところまだちょっとねいろんなところで話を聞いたりしますけど、レビューはどうなんだとかねいろいろ聞きますけども、まあいいんじゃないですかね。はい、ただまあその悪いところも指摘するんであれば、具体的にかつ裏が取れた状態で書いてあげると、いいんじゃないかなと思います。はい、いやあとなんだろうな、すげえ全然くだらないことにね気がついちゃって、夜中ゲラゲラ笑ってたんですけども、これ全然ボードゲームと関係ない話始まりますから、ボードゲーム、ここ今ね、ホラーボードで言うとボードゲームの部が終わったところで、ここからホラー映画の話始まりますから、ホラー映画の話しないけど、ホラー映画の話じゃないけど、くだらない話が始まりますから、ここでプツッと切っていただいて大丈夫ですけども、ケンタウロスっているじゃないですか。急に何言い出したんだと思うかもしれないですけど、ケンタウロスっているじゃないですか。あれ、名前の由来調べてもすごい意味わかんなかったんですけど、いわゆるその馬の、ボディの上に人間の上半身くっついてるみたいなやつね、あれ何なんですかね、まあ何獣人半獣人系ハーレムの漫画とかね、アニメになったやつとかありますけども、あれでもケンタウロス出てきたけど、ケンタウロス、あとセントールって呼んだりするか、ちょっとそれも後でググってみるか。あいつらさ、馬なの人なのみたいなのも含めてすごい俺の中で今不思議で、まずさ、馬じゃん、下馬じゃん、4本の足があるじゃん、でも手もあるじゃん、6本あんじゃんお前獅子が、だからなんだろう、6本手足があるのってさ昆虫の類じゃないのみたいな、昆虫はもっと正確な定義がありますから、外骨格だとかも多分昆虫の定義にあると思いますから、まあ昆虫じゃないんだろうけど、ね、なんだろうな、ちょっとなんだろう、合成生物、キメラとかキマイラとかさ、あっちの割には頭が人間だから知能も人間でみたいな、でエルフとかさ、いうそのゴブリンとかはさ、手足は人間と同じ数しかないじゃん。でまあ大体背が高い小さいはあるけど人間じゃん。ジャイアント巨人もさ人間じゃん。でもケンタウロスだけさ、なんだろうねあれはと思って。でよくよく考えてみたら、ケンタウロスって馬と人の合体した生き物なんだから逆があんじゃねえかなと思った。だから逆ケンタウロスってなんだろうと思ったんですよ、ね、これなんかちょっとおかしな話になってきますけども、ケンタウロスって、まあ、ちょっと冷静に考えると、どこ馬と人間のどこ使ってんだよと思って考えてみると、人間頭からさ腰より上ぐらい、腰骨の上ぐらいまで人間なわけじゃん。人間のパーツ使ってるわけじゃん。で、人間の腰から下が余ってるわけだよね。だからお尻から下ぐらいの人間が余ってて、で、馬は首だな。馬の首が余ってるわけじゃん。だから、逆ケンタウロスっていう生き物を仮定すると、馬の頭と首のその頸椎がそのまま人間の腰に入って、人間のつるっとした足がある。 っていう逆ケンタウロスっていうね、人間のこのプリッとしたプリケツから馬の首がスーって生えてるっていう逆ケンタウロスっていう生き物をですね、ちょっとあれこれググると実はあの絵描いてる人がいて、絵に見るとすごい伝わるんですけど、逆ケンタウロスね、絶対ケンタウロス族ができた時にその反対となるはず、その陰と陽の関係ですよね。ケンタウロスが陽であるならば、その陰となる影となる生き物としての逆ケンタウロスっていうのがいないとおかしいと思ったんですよ。夜のね、寝る直前、深夜の俺の脳みそがですよ。でググったらやっぱ絵描いてる人がいたから、ああやっぱ同じこと考えてる人いたんだと。ケンタウロスの光の部分だけ今スポットが当たってますけど、闇の部分であるところの逆ケンタウロスがねいるはずだと。でもそいつどうなんだとでっけえ馬の頭がそのまま人間のプリケツと足につながってるわけですから、あのなんだろう、多分草食ですよね。馬の頭ですから草食ですけど、まあ人間の腰から下だけであの頭を支えられるとしてさ、馬だからきっと臆病な生き物なんですけど、で脅かしたらわーっつってびっくりしてヒヒーンっつって逃げていくと思うんですけど、ペタペタペタペタペタペタって人間の足ですから、人間の足ですから、どう逆タウロス、逆ケンタウロス、逆タウロスがねすっごい気になってしょうがなくて、その晩もうずーっと逆タウロスのこと考えてたんですよね。なんかあれでしょうね、人間の生足ですから、このやっぱ砂利とか苦手だと思うんですよねあのトゲトゲしたとこいると皮膚ねそんな強くないから、だから切り株とかにちょこんって座ってあのヒヒンって湧いてるんだと思うんですけど、でこの逆ケンタウロスがね、俺なんかすごいツボ入っちゃって、なんかおかしいなと。でまあでもその逆ケンタウロスをね、なんかもうかある種のゆるキャラとしてデビューさせてやりたいみたいな気持ちにだんだんなってきたんですけども、その、ね、なんかずっと逆ケンタウロスのこと考えてたから、でまあでもまあケンタウロスの逆はおかしいなっていうことはまあわかるわけですよ。まあおかしいし、人間のプリケツに馬の頭っておかしいしね、そんなやつと目があったらちょっと逃げるし、でも奴らも逃げるかもしれないけど、まああのまあケンタウロスだけ特別扱いしてもおかしいなと思ったわけですよ。ケンタウロスみたいな半獣半人みたいなやつって他にいなかったけど、思ったらまあタウロスね、ミノタウロスがいるじゃないかと。牛の頭にね、屈強の男の体ですよ。ね、迷宮の番人でもって、斧でボッコンボッコンね、人を殺しまくるあの怖い生き物、ミノタウロスですよ。ね。で、ミノタウロス、逆ミノがいるはずだと。逆ミノタウロスがいるはずだと。だから、おっさんの顔に、牛のボディ。それ時点でおかしいんですけども、気づいた人いる？それね、いるんだよ、そういう化け物。九段っていう日本の妖怪がいて、牛のボディに人間の頭で、なんか未来の予言、あ、来年火山が噴火するぞ、みたいなことを言うと当たるっていう、その九段っていう化け物がいるんですよ。で、逆ミノタウルスは、ちゃんと日本の妖怪としているわけですよ、逆ミノね。なんか美味しそうな、なんか部位みたいな感じになってますけど、ホルモンみたいになってますけど、逆ミノはいるわけですよ。ミノに対してね。ミノって言っちゃうともうただの焼肉ですけど。ミノタウルスに対して逆ミノタウルスは成立してるわけですから、やっぱりだよ。ケンタウロスに対して逆ケンタウロス、逆タウルスは、いないと、なんかこう、おかしいじゃん。その部位捨てちゃってるじゃん。そのクリスマス過ぎた手羽みたいになってんじゃん。捨ててんのやっぱ。そこ繋がんのこの話。長いな。逆ケンタウルスもですね、やっぱり、もう分かった。もう、 ね、現代こう今まで捨てられてきたかもしれないね、ないがしろにされてきたかもしれない逆ケンタウロスね、もうね、あの現代の妖怪として復活させてあげればいいから、ここはどこにね訴えればいいか分かりましたよ。ちょっとね、水木しげる様もね、ちょっと前にお亡くなりになってしまいましたから、言うんだったらこれは日野さんだったわ、レベル5案件だったわ、レベル5に僕の考えた妖怪って言って俺書くわ、逆ケンタウロスって言って、すっげえあの面白案件として扱ってくれるかもしれないね、妖怪ウォッチであればね。でも喋れない、逆ケンタウロス喋っちゃうか、すげえキモいな、すんげえキモいな、手もないしな。まあでね、その夜中中ずっとこんなこと考えてて、でも逆ケンタウロスは元気に暮らせんのかなっていう心配になってたわけですよ。あのパタペタペタペタペタペタペタ、俺の中ではねペタペタ歩く感じなんですけど、逆ケンタウロス馬の頭にね、人間の尻から舌がついてプリッとしたプリケツでペタペタ走り回るこの逆ケンタウロスは、多分草食で草を食べるけど、まあ馬のですから、馬が食べたものがそのまま人間のどこに繋がるんだろうね、大腸ぐらい、小腸ある、小腸ギリあるぐらい、胃はないの、まあでも胃って、胃ってあの確か胃を摘出しちゃった人にあの食道を長くつなげておくと食道がだんだん胃になるみたいなのがありましたから、きっとその馬の首の中に新たな胃が多分できるんでしょう ね。だリアルにそんなこと考えてる俺がおかしいですけども、夜中のことですから、で収録してるの今朝ですけど、夜中に考えたことですから、まあ、そのね、逆タウルスが草食べて多分その新しい胃で多分出るんだろうなと、プリケツからうんこ出るんだろうなと思いますけども、ちょっと待てよと、馬の首から上だと、人間のまあだ腸から下ぐらいだと、あれ心臓がない心臓がないと、つまり正しい方のケンタウロスにですよ、ダブル心臓だわけ、あいつは。だからその心臓がね、一個持ってかれちゃってるから死んでた。逆ケンタウロスは、ね、生まれた時点で死んでいたっていうのに、夜中の1時ぐらいかなに気づいて、ああ、と思って、なんか、俺の中でね、草原をね、群れとなってね、プリケツ出しながら走っていた、逆ケンタウロスがね、実はもう死んでたっていうことに夜中の1時に気づきまして、なんかちょっと合唱、手を合わせたいようなね気持ちに、あー死んでたんだみたいな、お亡くなりっていう気持ちになりましたけど、まあだからね、だから妖怪なら許されるだろうとね、日本の妖怪ハイパー自由ですから、カラカサ小僧とかお前どこから目生えてんだよ、脳どこだよみたいな、一旦木綿とかお前心臓とかみたいなね、電子ペーパーみたいなこと、そのペーパーの中に心臓がみたいなことなのみたいなやつらですから、一旦木綿とか、だからまあ心臓とか細かいこと気にしなくていい、日本の妖怪としてね、逆タウロスね、逆ケンタウロスを、ぜひね採用してほしいと思うんで、レベル5に手紙書きゃいいのかなっていうのを考えてた年末でしたよ。もうね、この逆ケンタウロスについてね、誰かと熱く語りたかったんですけども、語り合う相手もまああんまいないので、このラジオでね、虚空に語ることにしました。はい。というかね、ホラボドでいうホラーパートも終わりましたんで、そろそろ締めたいかと思うんですけど、ホラボド例えに使うのひどくね、そろそろやめた方がいいね。はい、すいませんね、もめさんね。ということでした。いやー、これだよパーゲンラジオはね。まあグダグダグダグダとね、ラジオじゃないことも喋りましたけども、そんなわけで、締めたいと思うんですが、本当にいいのか。この番組は、まあ、こんな感じでグダグダやっております。各週ぐらい。まあ、今、各週もね、ちょっとできてないんでね、月1にやれたらいいかなぐらいになってますけども、 まあ、ざっくりね、放送してます。一応公式のツイッターがあります。ツイッターアカウントが power_nine パワーナインですね。のアカウントでやってますんで、ラジオの更新情報だとか、同人サークルね、パワーナインゲームズの、更新情報だとか、適当なつぶやきとか適当に読めますよ、ということでした。はい。というわけで、お相手は、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。今回もね、まあ、後半ね、主にただ逆転タウロスへの僕のね、熱いパトスがほとばした感じでしたけども、という感じで、した。まあまあ、だいたいこんなね、放送してますんで、まあ、バリウムの話してるか、逆転タウロスの話してるか、レベル5のアニメの話してるか、まあ、容量得ない話してるかのどれかですから、まあね、気に入ってくれた方は適当に聞いてくれればなと思います。はい。あ、これ何だっけな、言いたかったこと。なんか言いたかったこといろいろあったような気がしたんですけども。ガンダムのね、鉄血のオルフェンズがめちゃくちゃ面白いんでね、ぜひ見たらいいよぐらいですかね。スターウォーズまだ見れてないです。スターウォーズちょっと見たいんですよね。まあそんなことぐらいかな。はい。というわけで、まあ今回もね、長時間、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。もう今年もね、最終回かと思います。まあ、気が向いたらもしかしたら一発やるかもしれないですけども、本年度もね、パワーナインゲームズ、およびパワーナインラジオをね、お聞きいただきましてありがとうございました。ご愛顧いただきましてありがとうございました。来年もね、まあ、まあ変わんない感じでやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということでした。それではね、皆さん、メリークリスマスっていうにはもう遅すぎますけども。なんかアメリカの方ではなんかクリスマスって単語は宗教じみて嫌だからハッピーホリデーとか言い始めてるらしいですね。日本にその文化来るから。日本宗教観クリスマスって単語から何も受け取ってないからハッピークリスマスのまま行きそうですけども。メリークリスマスのまま行きそうですけども。ハッピークリスマスはやるかもしんねえな。ハッピーハロウィンになりましたね、今年ぐらいからね。とりあえずハッピーって月で許されてるだろうみたいな文化どうかと思うんですけどね。まあ、いや、そんな話はいいんですけど、今年もね、ありがとうございました。では、もう日は少ないですけども、良いお年をお過ごしくださいませ。だから年末にさ、こう言うじゃん？良いお年をってさ、あともう何日しかしかねえのにさ。だったら年明けすぐに良いお年をって言えばいいじゃん。そうしたら360何日まださ、こんなね、説教はいいんですけど。ね、はい、じゃあ良いお年をお過ごしくださいませ、でまたね、来年もね、いいボードゲームライフをね、皆さんお過ごしくださいということで、では